強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに税理士の脇田美希先生にお越しいただいております。脇田先生、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
今回はクラウド会計についてお伺いしたいんですけれども、クラウド会計ってすごく便利そうな感じがするんですが、何か注意点とはありますでしょうか？
クラウド会計、今多分個人事業主の方で使われている方が非常に多いと思うんですけれども、クラウドじゃなくても、CD ロムで読み込む場合でもあれなんですけど、すごく便利で、今すごく簿記っていう知識がなくても分かるように、借り方貸し方っていうその仕分けっていうのがあるんですけど、そういうのが分からなくても使いやすいようにっていうのすごく工夫されてまして、いつ何を何で払ったか、現金で払ったのかカードで払ったのかとか、預金から振り込んだのかとか、そういうのを選択していくと、それで登録ってやるといつの間にか仕分けができているっていうのが、結構売りなところのが多いんですね。で、よくできてるなとは思うし、あと今結構スマホで領収書の社名を取って、それを自動で仕分けで読み込んでくれるとか、預金通帳とそのネットバンキングのところとかだとこうダウンロードして仕分け読み込める、だから一行一行通帳を見ながら入力しなくてもできるっていうのとかも、そういう機能がいろいろあります。それで、仕分けを全くわからない人でもできますよっていうふうにはなってるんですけど、結構確定申告のセミナーみたいのをするときに、実際にその今自分でここまでやってみたんですけどっていうのを見せていただくと、やっぱりすごく辻褄が合ってないっていうか、変な決算書ができてたりとかあって、よくあるのとかだと現金がマイナスになってたりするんですね。現金はやっぱり最低でも0円マイナスってことはありえないので、それってやっぱり現金で払ったっていう処理を選んでる時に、実は現金じゃなくて、事業主から借りて払ったっていうので処理しなきゃいけなかったりとか、読み込みも通帳からの読み込みも、売上が入ってきたのを売上にしていくんだけれども、使ったのを何も登録とかしてなかったりとかで、ものすごい預金残高が多いことになっていたりとか、私とかが見ればどこが間違ってるのかすぐ分かるんですけど、やっぱり分からなくてもできる、きちんと簿記の勉強しなくてもいいんですけど、なんか一冊なんかそういう本みたいなとか、バイブルみたいなこう辞書みたいに調べるような、こういう時はどうすればいいんだろうっていうようなものが手元にあれば、そんな変な決算書にはならないのかなと思うし、逆に言えばその1年に1度ね、税理士さんとか相談できれば変なまま作っていって、そこでなんとかなるっていうのはあると思うんですけど、クラウド会計ちょっと限界はあるかなとは思ってます。
はい、そうですね、やっぱり機械だとなかなか限界があるなと思うんで、そこはもう日本中の個人事業主の方、小規模事業者の方は断然得する、知りたいことがパッとわかる青色申告と経費仕分け節税がよくわかる本、脇田美希帳を買わないとダメってことです
その本じゃなくてもいいんですけど、この本だと嬉しいんですけど、だからクラウド会計すごく便利なんですけど、クラウド会計を使うのは人間なので、そこの選択、何をで払ったかっていうその選択が間違ってたら、変な計算書できますし、減価償却とかも、例えばきちんと電卓で計算しなくても自動で会計ソフト計算してくれるんですけど、いくらで買ったものを何年でとか、その何年っていうところを間違ったりとかすると変わってきちゃいますし、そういう意味では耐用年数とか調べなきゃいけないし、どんどんクラウド会計進化はしてるとは思うんですけど、最低限これもそうですね、この本にも書いてあるけど、現金で増えたら左なんだよとか減ったら右なんだよぐらいは知っとくと辻褄合うようにできたりしますね。あとは読み込んだ時にちゃんと事業用と自分のプライベート用の通帳分かれてればいいんですけど、分かれてないと全部読み込めてしまったりとかあるじゃないですか。じゃあそういう時にやっぱ何が経費になって何が経費にならないのかとかを判断するのとかにもいいかなっていうか、個人の例えば所得税っていうのは経費にならないんですけど、それをね租税効果にしちゃったりとか、あとふるさと納税 それも寄付金控除のところではできるんですけど、ふるさと納税って経費にはならないんですけど、それをなんか経費のように入れちゃってる方とかいるんですよね。だからそのあたりはそのふるさと納税って書いてあるからそうね、弾くとかまだちょっとそこまでクラウドあれではないので、ここら辺の判断とかするのにやっぱり何か一冊本があるといいのかなと。
そうですね、
はい、
脇田先生の本に書いてあるんですけど、女性社長がバレンタインのチョコレートを送ったら経費になるのか。
そう、
これ機械に判断できます
ね。できませんよね、その時その時のねあれですからね。
経費になる時っていうのは、女性社長が取引先の男性にバレンタインチョコを渡したっていうのは接待交際費を経費を、
そうですね、
それから女性社長が従業員全員にバレンタインチョコを渡したっていうのは福利厚生費として経費になると、
はい、
それから店名入りチョコを作成しお客様に配ったのは広告宣伝費として経費になると、
うん、
で女性社長が気になる男性にバレンタインチョコ渡した時はアウト、
うん、一応ねアウトにしてます。まあその気になる気になる男性が取引先だったらなるし、経費にはなるでしょうね。しちゃっていいと思いますけど、自腹で行ったらと思いますけど。そういう判断はクラウド会計でもちろんできないし、それまあバレンタインチョコに限らずですね、この食事が経費になるのかならないのかっていうのは、ただ友達のとか家族の食事はならないけれども、そのレシートだ見ただけでは判断できないところっていうのがありまして、でそれ自体は例えばですけど、家族でファミレスで食べたものを1回入れたからといって即、まあ、バレるものではないとは思うんですね、正直。だけどやっぱり見る人が見たら、調査の時にもですし、例えばまあ自分とかが確認に行った時に、やっぱりいつも同じようなお家の近くのファミレスがいつも土日に出てきてるなとか、で4人だとか、やっぱりその1枚だけ入ったら多分ちょっと分かんないかもしれないですけど、そういうのってやっぱりもう見る人が見たら分かりますし、そういうのあると結局正しいものまで疑ってきちゃうんですよね。本当にこれ経費なのかなみたいな、なんかきちんとしてる方のだと、まあ、本当に経費なんだろうなとか思、やっぱ人間ですからね、思ったりするんですけど、そういう判断はクラウド会計ではできないので、きちんと経費になるならないとか、あとこう判断材料になるような教科書的なものっていうかね、あったらいいんじゃないかなとは思います。
簿記3級ぐらいあればいいですかね。
簿記3級がねちょっとわからないんですけど、簿記3級取ってないんですけど、そうですね、簿記3級持ったらすごいいいと思いますし、本当にもう最低限資産現金とか預金は増えたら左、減ったら右とか、それだけでもいいと思うんですけど。
そうですね、簿記3級受からなくてもいいから、
うん、
教科書みたいなね、あれを読んでもらうか、はい、もしくは脇田先生の青い本、
そうですね、うん、簿記3級のじゃなくてもこの本に限らずですね、まあ、この本だったらありがたいですけど、まあ、青色申告のこういう仕分けの本みたいのを見ながらやりながらやっていくと、なんとなく理解は深まるんじゃないかなと思います。ただまあ1年経ってまた忘れたりしてまたってなったりしますけど、うん、
そうですね、もうこれ3回増刷になってますんでね、
はい、そうですね、
また増刷の予定
が、はい、ぜひぜひ。
ちなみに脇田先生の次の本って、はい、どういう本なんですか。
あ、でもまだちょっとゼルカ、あの今書いてるところなのであれなんですけど、あのちょっと税金じゃないんですけどね、はい、まあでも計算に関係ある。
あ、そうなんですか、写真集ではない、はい、
写真集ではないです。写真集ね、売れないですよ。あのまあ写真ね、あのプロにこの前プロフィール写真撮っていただいたんですけど、まあ変わりますね、確かに。プロに撮ってもらうと。でも写真集はないですけど、はい、まあ、でもそう、仕分け例とかあの解説が詳しいような本を一冊あるといいのではないかと
思います。はい、わかりました。会計ソフトは使った方がいいけど万全ではないので、基本的な知識を経営者の方が身につけておくといいということですね、
うん、そうですね、はい、本当にその通りですね、はい、分かんないことあったらもう本当聞いていただくのがいいと思います。
ぜひ、はい、
はい、
ということで、今回まで6回をたって脇田先生にはいろいろご助言をいただいたんですけれども、脇田先生に質問してみたいとかお仕事をお願いしたいっていう時はどうしたらよろしいですか。
ありがとうございます。もしもそういう方いらっしゃいましたら、まあ、これ名前とかどっかに出るんですか、この脇田美希っていうので検索していただくと、ちょっと事務所のホームページ直で出るか分かんないんですけど、少なくともブログには絶対飛ぶので、はい、ブログに事務所のホームページありますので、
はい、
そこにお問い合わせ先が、はい、お問い合わせフォームがございますので、ぜひ、はい、お気軽に何か、はい、ご連絡いただければと思います、
はい、税理士エビちゃんで
税理士エビちゃんで正直出てくるとは思いますけどエビちゃんって言ってる税理士が他にいないので、はい、エビちゃん税理士で多分、まあ、ちょっと最近調べてないですけど、多分トップで出てはくると思います、はい、
ということで、
はい、
今回までいろいろご助言いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
また機会ありましたらお越しいただきたいと思います、はい、どうもありがとうございます、はいはい、
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。